政治の部屋。前回は星武さんのお人柄とともに、ビジネスにおけるこれまでの経験と人づくり、組織づくりのあり方を伺うことができました。さらなる見解と今後の展望も含めてじっくりと聞いておりますので、続きをぜひお楽しみください。
で、最近で言うとね、まあ、組織で言うと心理的安全性を高めるっていうのがあるんですよ、
はい、
やりがいとか生きがいとか目標感とかって、うん、業績達成とかってもちろん結果としては大事なんですけど、やっぱりこの職場で働くことが楽しいとかですね、楽しいっていうのはただ楽するっていう意味じゃなくて、やっぱり刺激があって成長できるとか、あとこういう人たちと一緒にいることによって自分が、まあ、満たされるとか、そういう、あとは何でも上司部下とか関係なしにですね、いろいろ意見ができて改善できるみたいな、そういう安全性って実は大事なんで、それってやっぱ笑顔がない職場ダメなんですよね。
そうですね。まあ、やっぱりその、仮になんですけど、心の中で腹ばたが煮えくり返るようっていうような状況が起こっても、やっぱり顔ってすごく、顔っていうか笑顔、おっしゃるようにですね。笑顔ってすごくやっぱりそのパスポートも全世界の幸福のパスポートだと思ってるんですけど、
なるほど。
やっぱりそれがない限り、やっぱりギスギスしますし、
そうですね。
うん。そこはすごく、朝礼をね、うちも、やって
るんですけど、ね、
はい。もう状態管理、それから他者貢献、そしてやっぱりこう協調性ですね。
そうですね。
3つを持って笑顔でいるってことは周りの方への貢献なんだよって、お客さんじゃなくて社員同士の笑顔、うん、社員さん同士のやっぱりこう貢献というか心遣いっていうことがない限り、
うん、
社風として出てしまうので、
そうですね。
それをもう最初の朝礼でもう笑顔で待機して始まる前に。
なるほど、なるほど。まあ、得てしてね、若い人ってそういう、まあ、特にコロナのこの3、4年って人と会えないとか、3密とかいろいろ言われましてね。まあ、自然にできることと、やっぱ肩にはまってっていうかな。だからある程度こう、率先して見せてあげて、で、はい、肩にはめる部分が必要なパターンもありますよね。
そう。で、最も大事なことというのは、やっぱりこの、よくそういう話って会社でも出ると思うんですけど、こういう会社に限って、例えば上層部とか経営者がブスッとしてるとか、そういう会社って結構多い。
いや、おっしゃる通り。言ってることとやってること違うじゃないか。はい、やっぱ上からやらないときに、
うん。そうですね。じゃないよねっていう。だ全員ですよね。それはもう経営者であろうと、もう新入社員さんであろうと全く一緒。いや、もっと言うと経営者そのものがもっと、笑顔でいなきゃいけないし、
うんうん、
お遣いがなきゃいけないし、声掛けしなきゃいけないし、
うん、
ハキハキ、キビキビ動くっていう、
うん、
まあ、そういうことを心掛けていかないと、言ってることやってることが違うっていう、
うん、
最もその信頼を失うような、
うん、
まあ、これが一番僕は本当にいけないと思うので、
うん、
まあ、これも本当継続っていうんですかね。単なるこう、標語、スローガンで掲げるんではなくて、
うん、
本当に実行、行動でどう変えていくかっていうか、それを確認していくっていう社風というか、
うん、
雰囲気を作っていかないと、やっぱりなんとなく人間ってついついこう笑っていながらも、こうね、頬が垂れてきたりとか、こう眉間にシワが寄るっていうことが、なんか仕事を一生懸命やればやるほど増えてしまうので。
そうですね。
はい。
でもそのワンワンをやりながら、いろいろとこう、聞くっていうと行為も大事ですけど、いろいろ話したり、お互い対話をしてったり、実はこの政治の部屋ってセッションも、単なる私、インタビュアーではなくてね、こういう、私も対話しながら、コンジニアルって噛み合いながら、組み合わせながらですね、創造的なクリエイティブなことが壁打ちミーティングのように出てくるんですね。なんで、その対話って実はすごい力になるんですよね。
そうですね、
そこが逆に言うとイノベーションとか新しい発想になってくるっていう。で、その時、そのためにもね、笑顔で話した方がいろんなアイデアが出るっていう部分があると思うんですけどね。ありがとうございます。で、で、大変そういう意味ではトップダウンとか、あるいはビジョナリーリーダーとか、まあ、組織もね、T 型組織とか、いろいろあるんですけども、まあ、なんかこう目線が同じになりながら、まあ、一対一でやるって結構時間かかるし、労力もあるんですけれども、本当に心の根じゃないですけど、本当に寄り添ってですね、気にかけながら、こう、リーダーシップを逆に、まあ、リーダーシップかな、支援していく、支援型、と同時に、星さん、星社長のためだったら、この会社のためだったらって、まあ、結果的になってる、来てるんじゃないかなっていう、気がしますよね。で、個人と組織の融合じゃないですけどね。
そうですね。
そこは、なんかそういうようなスタイルが非常に強いような気がしたんですけど、うん、どうでしょうかね。
よくちょっと言葉が間違ってるのかもしれないんですけど、僕はやっぱ会社ってこれからその時代性で言うと、転職も増えるでしょうし、会社のあり方存在って大きく変わると思っていて、昔、ちょっと全世代的に言うと、やっぱりその情報とか決裁権を集約して、それが経営者だったりするんですけど、お金の決裁権とかね。ただやっぱり今のこの時代に、あまりそこに重きを置いてしまうと、じゃあその人がいなくなったらとか、事業継承うまくいかないってなると、永続性がなくなると思うんですよね。
そうですね。
やっぱりまあ、今もそうだと思うんですけど、いろんな情報だとか、国境とか人種とかも超え始めて、いろんな情報が飛び交っていく中で、やっぱりフラットな関係だったりとか、人が根本的に持っているその潜在的な欲求だったり、そういったものを共通のキーワードとして、それをみんなで叶えていこうっていう、なんて言うんでしょうね、一つのグループというか、もう少し言うと、場合によってはそれがちょっと変わってくると、私じゃあ違うグループ行きますとか、で、僕はいろんな事業を構築していくっていうのは、実はそれを、スターホームのグループの中でまずはできたらいいなって思ってるん
ああ、そういうことですね。
単にその中央集約型の強権を持った、今もね、ちょっとヨーロッパの方で大変なことになってますけど、ある一人の決裁、決断が、どれだけの人を苦しめるのかっていう、これは極端な話なんですけど、協議制、合議制の、デメリットもあるんですけど、やっぱり多様化した価値観の中で、それぞれの願望、思いを叶えていく。
受け
フラッ
皿かな、そういう意味で
そうです
ね。
ね。本当に、プラットフォームとしてスターホームを利用してくれと。で、スターホームをうまく活用しながらともに、最終的にはどういう形でみんなが幸せになるような世界を作っていければ、すごく、いい。スターホームが全世界を、征服するわけにはいかないですね。
おっしゃってるんですね。で、自分のキャリアをその中で高めていっていただければいいし、よく0から100っていうかね、1から、白か黒かっていうかね、もういい、ここがダメだったらもうないよっていう、その選択の自由がないっていうと、結局やめるしかないとかね、あるいは我慢してしんどくなって、ちょっと体壊すとかってなっちゃうんですけど、そういう中で、ここがダメだよ、こっちがあるし、ダメっていうかな、こっちでチャレンジしてみたらとか、よりもっとやるためにはこういうところあるよっていう、その選択肢というか、そういう働く場を、いろいろ器として作ってるのがいろんな多角的なものなんでしょうかね。
そうですね。個人のやっぱり欲求レベルっていうのがすごく多様化してますし、働き方に対する欲求もものすごい変わっていて、うちの社内、会社にでもですね、外部の、準社員さんっていうんですか、なんていうんですかね、業務委託で、
業務委託
会社に勤
契
めて、
約だったりね。
動いてくださってる方が何人かいらっしゃるんですけど、その方たちは出勤義務はないわけですね。
なるほど。
当然ですけど、業務業績で、だからという数字だけでももちろんないんです。やっぱり理念だったりとか、やっぱり共感していただく思いっていうものがあって、で、そういった働き方の、社員さんがいて、パートさんがいて、準社員さんみたいな方もいますし、週に1回リモートやってる方もいるんですけど、そういうふうな形で、その人にとってどういうものが快適で、いかにパフォーマンスを発揮できるかっていうことを、ちょっと実験的にいろいろやったりはしてます。
なるほど、なるほど。そうなると、やっぱり正社員じゃないし、そういろんな方がいらっしゃったりだとか、で、場合によったら、いろんな価値観があってですね、建築が好きだけど、もっと違うことやりたいとかっていう人もいると思うんですね。で、そういう多種多様というかね、自分の価値観とか自分の会社の理念を押し付けるわけにはいかないっていうね、先ほどおっしゃったように、どういうふうにしてそういう人たちを引きつけ、てます。どういうことで、どういうふうに意識されてるか。あれ、具体的にどういうことをやって、それはワンオンワンやりながら分かってくるとは思うんですけど、その辺をうまくリード、ある意味リードしなきゃいけないし、で、右行かなきゃいけないのにみんな左行っちゃったらバラバラになっちゃいますからね。どうやって引きつけて誘導してるかって、その辺のコツというか意識というか、そこ聞きたいですよね。
ものすごいシンプルで、ものすごい稚拙な答えかもしれないんですけど、やっぱり先ほど申し上げましたように、いくら中央集約型を排除すると言っても、どうしてもやっぱり、今現在では私が会社でやっぱトップであり、中心であるのは間違いないんですよね。で、この中心である私自身がどういう気持ち、どういう考え、どういうそのなんですか、理念で人生を送ってるか。これ事業じゃなくて私は人生だと思ってるんですけ
な
ど、
る
人生をもう本当シンプルに考えると楽しくワクワクしながら生き
な
て
る
るかっ
ほど。
ていうところが大事で、私はどんな事業を、その事業レベルで、業務提携させていただく方もそうですし、社員さんもそうですし、これどなたにも同じことをお伝えするのは、 やっぱり我々のビジョン、ユニバーサルを作るってことに対してどれだけワクワクしてるかっていうことと、
そうですね。
それに対してどういうお手伝いをしていただきたいかっていうこと。
うんうん、
あとは働き方とか能力とか、やっぱりそのスキルのね、上がり、高い、低いっていろいろあると思うんですけど、それに対してこれぐらいの報酬をあのご提示させていただきますっていう、うん、そういうお話をするんですね。一番大事なことは、やっぱりその我々がどこを目指して、そこに対して義務感なのか、売り上げをやらなきゃいけない、いや、上場しなきゃいけないとか、その、まあ、企業っていうのはついついこう、やっぱり売り上げも利益も当然大事ですし、これはダメ、必要ないっていうことではないんですけど、どうしてもそのねばならない、
うん、
まあ、もちろん売上目標もそうなんですよね。で、これは当然数値だとか、やっぱり損益っていうことを考えると必要なんですけど、もっと大事なことっていうのは、我々たった一回の人生をどう生き切るかっていうことを、うん、やっぱりその事業を通して叶えられるかどうかってことがすごく大事だと思うんですよね。
なるほど。
で、やっぱりそれを叶えることがこの会社でできると思うと、やっぱりそのワクワク感、自分の使命、天命というものを感じない、ちょっとごめんなさい、堅苦しい言葉になっちゃうんですけど、生きる意味っていうのが、理解できると思うんですよ。
うん、
で僕はその、まあ、事業であり人生であり、そこが一番大事だと思っていて、
うん、
先ほどの率先垂範ではないんですけど、私自身が、この、その葉山を中心、この湘南を中心にしたユニバーサルコミュニティ構築のために、人生をかけて、もう時間をかけて、それに対していろんな取り組みをしてるってことが楽しくてしょうがないっていう。
ああ、いいですね。
このことをお伝えしたときに、共感共鳴していただける方が、今集まってきてくださってるっていう、
うん。そうでしょうね。
はい、自負してるんですね。なので、そのことに対して、じゃあ、先ほど申し上げました、スキルは何とか、働き方どうするとか、
うん、
そういった、で、あなたのビジョン、夢は何っていうことを、うん、なんですかね、少し調整しながら、じゃあ一緒にこう力を合わせていこうよっていうですね。
うん、
まあ、そういうところなんです。
で、まあ一つチームだったり家族だったりで仲間ですよね、はい。
うん、そうですね。なんですけど、だからちょっと少し離れてみると、僕は会社企業っていうのは、まあなんていうんですかね、人生でいうと3分の1ですよね。は、まあ、8時間というふうに、うん、あの定義すると、寝るのが 8時間、自分のプライベート8時間なんで、すべてをかけていただきたくないんです。なんて言ったらいいんですかね。
ああ、もう、それがすべてみたいな。
そうそう。
命みたいな。
命かけますみたいな。
それは特段
じゃないよねって言ってね。そう。だからやっぱプライベートの充実があって、
バランスです
ね。睡眠とかね。うん、それが3分の1で、3分の1は全力でやってほしい。
なるほど。
うん、3分の1は全力で力を貸してほしい。だけど、うん、僕はその以外の3分の2がもっと大事だと思うんで、
うん、
そこが叶えられる、そのさっき言った働き方とか、勤務形態っていうのを一緒に探るってるんですよね。
なるほど、なるほど、なるほど。
うん。
だからまあ、時間とか、労力というよりも集中してね、どれだけこう、はい、自分なりに充実したパフォーマンスを上げていくか、まあ、そういうことのためには、当然3分の2の、睡眠だったり、食事だったり、健康だったり、あるいは遊びだったり、うん、そういう家族だったりね、そういうメリハリが逆に、その3分の1に全力投球できるっていうことになりますよね。
うん、そうですね。
なるほど。それはなかなか興味深いっていうか、そこをトップが、まさに推進してるっていうのは、うん、働きがいのある、働きやすい職場そのものじゃないかなっていうふうに思いますよね。ありがとうございます。それでね、じゃあ、次の質問ですね。二つ目の。じゃあ、今、こういう現状になっていて、で、ビジョンとか、将来のこう展望とか、まあ、まさに新規的な、多角的なことをやられてるっていうのはお聞きしましたけど、まあ、今後どういうふうに、まあ、していくか。で、命って限られてますからね。時間というのも限られている。その使命というのは自分の命をどう使うかっていうことになるわけですよね。で、次への、こう、事業継承、三代目の事業継承的な部分ももちろんあると思いますので、そういう今後のね、展望、で、ご自身、会社、組織、業界、あるいは世の中、世界、日本っていう観点でもいいですから、
はいはい、
ちょっと展望を聞かせていただきたい。
はい、はい、わかりました。まず我々の会社がですね、どこを目指すかというときに、やっぱ時代背景とか環境ってものすごい大切で、やっぱ戦後日本が歩んできた道は、やっぱりこう物質的には豊かになってきたと思うんですけど、やっぱり心の衰退というか、これちょっと偉そうな話なんですけど、
うん、
やっぱりその、どんなに物があっても、どんなに便利になっても、豊かになっても、どうしてもその心の在り方っていうものが整わないと、また心の成長がない限り、人って幸せを感じられないというふうに思ってるんですよね。ですから私は、まあ、もちろん建設業っていうのは基幹業務 業態なんですけど、まあ実はというかそこにすごくこだわっているのではなくて、
はい。
先ほど申し上げました、関わる全ての人が幸せになれるために我々は何ができるかっていうものが、これからの事業の、まあ、全ての原点なんです。で、今我々が目指している姿というのは、先ほどから何度か出てきているユニバーサルコミュニティというですね、まあ、これちょっと画像でお見せできないんで残念なんですけど、今、葉山の社屋、まあ、約2000坪ある社屋の本社がですね、もともとレストランだったんですね。で、その周りに何度か申し上げているそのキャンプ場を作ったり、と言ってもそんなないんですけど、大きくはないんですけど、小さなキャンプ場があったり、キャンピングが泊まれたり、バーベキューができたりっていう。まあそういったところで、まあレジャーとして楽しんでいただく。もう一つはその食ですね。人にとって大事な食っていうものを、これをですね、やっぱりその我々が単にビジネスとしてやるだけではなくて、社会貢献という意味で二つの側面があって、一つはやっぱり障害者の方が、当たり前のように働ける。いわゆる作業所としてのレストランっていうのを考えてるんですね。それによって雇用を生み出すっていうのが一つと、もう一つは、やはり地域のその農家さんとの連携によって、衰退する農産物とか農業っていうものを、まあ、生意気ですけど、下支えできたらいいなと思っていて、まあ、そこの農家さんには今も実は2軒ぐらいの農家さんといろいろ提携しながら進め
いい
て
で
るん
す
ですけど、
ね。
やっぱり無農薬、やっぱりその農薬なしの、野菜っていうものを作っていただくっていうのをして、それをもう全部、全量、うちが買い取らせていただいて、それをこうお出しするっていうレストランを作りたいなって言うんですね。で、こういったものを、一つの、まあ、いわゆるパッケージ、業態とモデルとして作り上げたときに、障害者の方が働ける場所、それから農家さんがそこで収穫したものを、そこで商品、農産物を提供する場所、そしてそこで一般の方が食事をしたり、楽しんでいただいたり、キャンプをしたりっていう、そういうことができながら、その、いわゆる、まあ、なかなか、その、障害をお持ちの地域のね、障害をお持ちの方との交流っていうのはなかなか少ないでしょうし、まあ農家さんとのその交流っても少ないんですけど、そういったそのイベントをやるとか、そういったことをやっていきたいなっていう中で、それを一つのパッケージにして、それをユニバーサルコミュニティっていう方をしてるんですけど、これを、ごめんなさい、ちょっと、ここから詳しい話になっちゃうんですけど、どういうところにそれを広げていくかというと、生産緑地っていうのは実はありましてですね、だから30年ほど前にできた法律で、
あ、そうですね。
はい、あ、ご存知ですね。
着手券みたいなやつでしたっ
はい、
け？
もう30年前に、東京圏と大阪県のその都市部のにできた法律なんですけど、30年後にこの、農地を宅地並み課税するぜっていう、そういう話なんですね。今、ちょうど2022年がちょうど30年目なんですけど、で、まあ、回避措置ができて、で、まあ、10年間の延長とか、まあ、そういう回数値あるんですが、結論から言うと、これからどんどんどんどん都市部の農地っていうものが、課税されていく、宅地並み課税されていくと、農業ができなくなっていくわけですよね。
そうですね。
この時に、じゃあどうするのって言った時に、まあ、もちろん土地を売る、まあ、継続して何としても維持でも農業やる方もいらっしゃるかもしれませんけど、大多数はもう農業を手放すんですよね。
そうですね。
で、この時に、まあ、ちょっと詳しい説明は省きますけど、農地付きのレストランとか、あとは障害者の方がさっき言って働ける作業者も全然少ないので、それをこう掛け合わせたような、まあ、ビジネスっていうんでしょうかね。そういうものを我々提供していきたいなというふうに思ってるんですね。そこに、建築の需要、まあ、それから今やっている障害者の方の、まあ、運営の需要、それからレストランここで始めるので、そういった需要を全て我々がこう全部コンサルティングというか、ご提案させていただいて、まあ、トータル的にまあ、ごめんなさい。ビジネス的な話ですけど、売り上げと、
そうですね。あと雇用が増えますよね。間違いなく。
増えますし、いわゆる匿名というかね、その、まあ、これだったらスター4に任せようっていう、我々の強みができると思うんですね。物を建てるとか、まあ、例えばグループホームの運営だけとか、レストランだけ、また農家さんの、支援の、農福連携の作業所っていうのはたくさんあるんですけど、その一連の業務を一つのパッケージにした上で、その運営のノウハウは全部うちがやってきたことの成果になるので、そういったことによって、その地域地域に障害者の方も地域の方も喜んでいただける、また農家さんも喜んでいただける、地主さんも喜んでいただけるっていうような、ビジネスをこれから展開していきたいなというふうに。
なるほど、なるほど。
はい。
いや、おっしゃる通り。でも、その辺、もうかなりイメージできてますでしょ？
はい、はい。
ね、そのイメージ
そ
が
れ
非常に
も、
大事で。
はい。結局、いわゆるよくビジョンとか理念ってお話をされたときに、
ええ。
こういう説明をもう私はもう何年も前からしてるんですけど、なかなかこう浸透しきれなかったんですね。うんうんうん、で今、事業計画にも書いてあるんですけど、実はその娘にこう説明したことがあって、でそのま、よくわからないって言われたときにこう絵を描いて、見せたときに、ものすごい一発で、あ、これいいじゃんって話になって。
おっしゃるとおりですね。
はい。で、それをやっぱり今、事業計画の最後にこう添付して、インバーサルコミュニティをみんなで構築していきましょうっていうですね。まあ、画像化したイラストで、皆さんで共有してるんですけど、なんかそれでなんか皆さんが一つの力を貸していただいて。
いや、おっしゃるとおりですね。
そうですね。うん、ちょっと地域的な話で言うと、葉山という地域3万人しかいない小さな町なんですけど、うん、ものすごい皆さんから見ると、イメージが海があって、山があって、御用邸があって、別荘があってって思っていただいてると思うんですけど、まあ、まあ、どこにもある話ですけど、やっぱり行政的な財政で言うと、ものすごいきついですよね。
まあ、そうですよね。
そうですね。それで、新しい何かを生み出すといったときに、うん、今更重工業をここで誘致してってわけでもいませんし、この環境を生かした上で、さらに皆さんのこれから歩むべき、その、まあ、もちろん障害者の方だけではなくてですね、地域の皆さんが喜んでいただけるようなビジネス、事業っていうものを我々が率先して作り上げていくことで、葉山が良くなっていただきたいと思いますし、
そうですね。
うん。まあ、それをやっぱりこう、モデルとして全国にこう、広げていけたらいいなっていうふうに思ってる
んです
けど、やっぱり、うん。今我々が当たり前にできていることが、まあ、当たり前できなかったりとかですね。
うん、
当然それは、障害者の方だけじゃなくて、高齢者の方も、やっぱりお体がね、弱ってきてしまうとか、
うん、
そういった方々に対しての我々のアプローチっていうのが、すごく問われていて、
うん、
そういったことがこう、そういう皆さんと一緒に笑顔に幸せになれるような、まあ、地域が葉山であったり、
うん、
我々がその主導が、もしスターホームっていう会社ができたらね、本当にありがたいし嬉しいなというふうに思って。
そうですね。だからスター、希望の星ですからね。あと一人一人の、一人一人がスターになれ、主役だよっていうね、感じがするし、まさにきらびやかな星たけし、社長じゃないかなと思うんですね。まあ、すごくいい、まあ、イメージが膨らんで、私もすごくこう、見えてきたっていうか、見えるものが鮮明になったんですけどね。素晴らしい考え方ですよね。で、まあ、今回その、星社長そのものがブランドっていうかね、強みという部分を打ち出しているところは非常にあるとは思うんですけれども、まあ、今までの部分、やはりどっちかというと幼少の頃とかですね、割とおとなしめで、どちらかというとそんなリーダータイプではない、星少年がですね、やっぱり、いろいろとこう普通にありながらなんだけれども、二代目の、まあ、使命を、背負ってですね、そこからやはり役割が自分を作ってくるということと、あとどちらかというとね、頑張りすぎて自分が頑張ればというそのちょっと肩に力が入っていたところがですね、社屋が大火事になってですね、火災になってしまい、でその一変ゼロになったっていうんですかね。でそこでお父様がまあ厳しく、そして尊敬するお父様が一言、もう任せたんだから自分で考えなさいみたいな感じですよね。でそこで一回全部払われたっていうか、自分も全て払った中で無ですね、ゼロから1、ゼロ1作ったのが今のスタートじゃないかなっていう気は新たにね、思いました。で、そこからがやはりご自身の潜在能力、ありのままの自分が等身大にこう努力とともに人が集まってきて、で、非常に特徴的なのがですね、これは経営している人とか職場のリーダーの学ばなきゃいけないの、ワンオンワンですね。一人一人、まあ、見ていく、人心掌握していくためにはやっぱ対話を通じながら聞いていき、あるいはその中にはひょっとしたら自分の思いなんかも伝えていく部分があって、必ずしもそのビジョンとか戦略とか、組織マネジメントで管理していくっていうことじゃなくって、一人一人の生き方とか個性を生かしながら、あと職場の器をこう、まあ最終的にはね、ホールディングスっていうかグループ会社になるのかあれですけれども、そういう場をね、いっぱい与えていき、選択できるような、そうすると働き方っていうのがね、多種多様になってくるし、それこそ、有能な人材が、やめていかないとか、あるいは育っていくとかっていうものになりますん で、もっと大きく言うと、ユニバーサルコミュニティっていう部分でね、会社を超えて地域、そして、いろんな部分での、生きがい、やりがい、普通よりもハンディキャップがあるような人たちも、生き生きと星のようにキラキラと働けるみたいな、そういうパッケージングを本当に作られているっていうのが、これ新たな本当に経営であり、新たな 働き方であり生き方、まあ生きがいになってくるのかなって思うんですね。まあこれ新しいチームのあり方であり、会社の形態であり、あるいはリーダーシップのスタイルかなってすごく私も勉強になりました。聞いてるリスナーの方もね、参考にしていただきながら、でぜひまだリンクですね、備考欄にいろいろと、はい、ホームページだったり、あるいは動画だったり貼り付けさせていただいてですね、また、うん、スターホームの経営を勉強していただき、またいろいろね、キャンピングとか、アウトドアとかありますから、はい、そういうところにも遊びに来ていただくといいかもしれませんね。じゃあ最後、一言、はい、星さんの方から何かメッセージをお願いできますか。
はい、ありがとうございます。まあ、この、政治の部屋ですかね。お聞きいただいている、はい、皆様方にですね、まあ、こういう機会いただいて本当にありがとうございます。政治さん、ありがとうございます。はい、先ほど申し上げましたように、まあ、私も一事業者と経営者として、まあ、本当に一生懸命というか必死になってやってきただけで、特別なことはしてきたつもりはないんですね。ただ、やっぱりその、先ほど来申し上げている、すべての人は、関わるすべての人が幸せになれる事業というものをいかに構築していくかっていうことに対して、まあ、自分の時間と労力を使ってきたのが自分の人生かなというふうに思います。で、その中で先ほどの倫理法人会だったり、様々な人の出会いの中で、たくさんのことを教えていただきまして、今本当にこう自分の中で、まあ、先ほどもちょっと触れさせていただきました、ワクワクするっていうですね、このワクワクっていうのが私にとっての本当にキーワードですし、そのワクワクを実現することで、いかにどれだけの人をさらにワクワクさせられるかっていう、まあ、このことがね、私にとっては人生の大きなテーマになってます。まあ、まだまだ小さい会社ですし、そのね、今ワクワクがどれだけ実現できるかっていうのは未知数なんですけど、これからもそのワクワクと、そしてまあそれをね、信じてついてきてくださる、社員さん、そして地域の皆様方にですね、感謝をしながら、まあ、さらにこれからも発展、頑張っていきたいと思いますので、まあ、ぜひ、今回ご縁いただいた皆様方にも、いろいろご指導とか、アドバイスとか、お力添えいただきながら、頑張っていきたいと思いますので、本当に、今回はこういう機会をいただきまして、感謝の限りです。本当にありがとうございました。
素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。本当にね、私もこの1時間お話しさせていただいて、ワクワクしてきましたよ。なんか自分ごとのようにね。で、たけしさん、不思議なのはですね、俺についてこいっていうタイプではないんですけれども、なんかこう、一緒にいたいなとかね。なんかちょっと時には、例えば年上の人なんかいたらですね、助けてあげたいなとかね、支援したいなっていう、そういうのって強みですよ。そういうなんか、たけしさんのリーダーシップっていうのは、こう、引きつける力があってね。で、なんか支援者が集まってくるって、そんな感じしますよね。それが、まあ、最後にブランディングじゃないかなって希望します。どうもありがとうございました。また、
ありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。